青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、9回目の放送です。今から88年前、平和と友好の願いを携えて青い目の人形がアメリカから日本に届けられました。兵庫県には373体が送られています。その人形たちは戦争や災害などさまざまな困難を乗り越え、現在兵庫県には10体の人形が残っています。その中の一つ、播磨町のメリーが県内各地に残る9体の人形を訪ねて再会を果たします。西村さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週、西村さんは赤穂市立赤穂幼稚園では再会が2つとおっしゃっていましたね。
はい、メリーとの旅も半ばを過ぎましたが、訪ねる多くのところにはあまり資料が残っていないのです。88年という歳月と戦争という壁がこの旅の行く手には常にありました。赤穂市は塩と忠臣蔵の町として有名なんですけれども、この赤穂幼稚園には昭和2年1月7日に人形が園に届いたこと、3月12日に歓迎会を兼ねたひな祭りを開催したことが日誌に記録されていたのを田淵豊子園長先生が見つけてくださっていました。人形は古くなっていて触れないとおっしゃって、紙芝居を作った人がいると伺いましたので、その方の取材もお願いをしておきました。
紙芝居っていうのはこれまででもどこにもありませんでしたね。は
い、ありませんでしたね。そうなんですね。だから赤穂幼稚園らしい再会の旅になると出かけたんですけれども、職員室で待っていてくださった男性が立ち上がって、覚えていますかって言われて、私は本当にすぐ
西村さんに、
はい、はい、すぐに分かったんです。実は2003年に私が書いた脚本で各地の舞台に出てくださった俳優さんでした。鬼塚幸太郎さんとおっしゃる方です。思いがけない再会でした。今も赤穂で会社員の傍ら劇団活動をされていると言っていましたけれども、その鬼塚さんがですね、紙芝居を作った方だったんですね。
どうにかしてこのローズマリーちゃんの話を、まあ、後世に残していけたらなと。で、まあ皆さんの他のお父さんの協力もあったり、あと幼稚園の先生方の協力もあって、それで何とか、まあ拙い絵ではありますが、紙芝居に残すことができました。資料を見させていただいたら先生のお名前があったで、園長先生に聞いたら、西村先生存じ上げてますが、もしかして今日来られますかということを聞いたら、来ますよということで、えぇっていうことで、それでも、もう待ち構えるぐらいの、いるのが楽しみで。
14年前に書いた私の脚本のタイトルは、フレンドシップパスポート、友情は時代と海を越えてと言います。この舞台を終えて以降、私は鬼塚さんにお会いすることはありませんでした。結婚されて赤穂幼稚園の通園区域内に家を買いになって、お子さんをローズマリーがいるこの幼稚園に通わせると決めていたと伺いました。そこから私の原稿を叩き台にして、園の父親たちで作る原骨クラブというのがあるらしいんですけれども、そこのグループや他の父兄にも原稿を作りを働きかけて、最後は園の先生方によって園児に分かる物語に仕上げていかれた。紙芝居が完成したのが去年だったそうで、鬼塚さんのお子さんたちはすでに小学生になったと伺うと、長い間持ち続けてくださった鬼塚さんの思いに私は言葉がありませんでした。
本当にそうですね。私も実はフレンドシップパスポート加古川で拝見させていただいたんですけど、
そう伺ってびっくりいたしました。
鬼塚さんがその時に出てらしたということですよね。
はい、
でそれからなんと10年以上もかかってね。
そうですね、14年経ちました ね、
ね、青い目の人形たちのその使命をなんとか紙芝居に作りたいと思って作ってくださったっていうのは素晴らしいことです ね、 ね
びっくりいたしました。 で、この番組で、メリーと赤穂幼稚園に旅をすることがなかったら、きっと私は鬼塚さんが赤穂に残るローズマリーの歴史とですね、その大切さを根付かせようとされた日々ですね、またそこにこう手をくだ添えてくださった赤穂幼稚園の関係の多くの方々のお気持ちに全く気づかないままだったろうと思います。本当に偶然のように起きた、この取材から起きたことなんですけれども、このタイミングに本当に感謝をいたしました。
それも本当に一つの出会い、大きな出会いだったわけですね。
ありがたかったですね。
そしていよいよ今度は赤穂幼稚園のローズマリーとメリーが再会することになりました。
はい、まずその大切に作られた紙芝居をしていただきました。その後で再会をしました。
私の名前はローズマリー、赤穂幼稚園の職員室にいつもいるのよ。幼稚園の子供たちが毎朝元気に登園しておはよう挨拶を聞くのが一番の楽しみなの。私は100年くらい前にアメリカから来たのよ。その頃は飛行機がなかったから船に乗って何日もかかって日本に来たの。お友達の人形もたくさん来たのよ。カバンにお洋服をいっぱい入れて切符やパスポートも持ってきたの。パスポートって何って？それはよその国に行くときにいるものなんだって。そして日本のいろいろなところの幼稚園や小学校の子供たちのところに一人一人分かれていったの。私たちを日本へ連れてきてくれたのはギューリック博士という人なの。長い間日本に住んでいて日本のことをよく知っている優しい人よ。そのギューリック博士がアメリカに帰ってからしばらくして日本の人をアメリカから追い出すことが決まったの。どうしてって？それはね、アメリカにいた日本の人が真面目によく働いたので、アメリカの人の働くところがなくなってきたから。
ローズマリーを園長先生が抱いてですね、メリーは私から園児たちに次々抱いてもらっての再会になりました。
なんか体重が重たいみたい。
体重が重たいみたい。
うーん、ちょっと重たかった。
重たい？
ちょっと重たい。びっくり。
どんな感じ？ねんねしてるよね。
体重が重そう。
体重が重そう。
重
なかった？どうぞか、君か。
山田さん、実は赤穂幼稚園の人形はですね、ご一緒にして行っていただいた姫路市の米花保育園に残るローズマリーと同じ名前なんです。
あ、そうですね、
はい、顔も本当にうり二つで、同じ工房で作られた人形、背中に打たれた刻印も名前にしている、そのことも同じでした。先週放送したミス兵庫の里帰り報道の過程で2体のローズマリーは青梅の人形として初めて表に出てきています。赤穂のローズマリーも白磁に近い気品のある顔をしています。洋服は当時のままのものでしたから、ピンク色の夏のドレスで襟に毛皮のついたコートを着ていました。私は長くお寺の屋根裏で見つかった人形でお腹についた跡があると思ってきましたので、それが間違いだったことが分かりました。経緯は一時不明なんですけれども、幼稚園にずっとあったと思われます。
そうなんですね。88年前の手作りのお洋服がなんと毛皮の襟のついたコートですか？
そうなんですよね。いろんな資料を調べておりますので、その中からもしかしたらこのローズマリーはニューヨーク州から送られた人形かもしれないと思いました。ニューヨークから送る人形には毛皮の襟のコートを着せる、それがニューヨークの人形の印というのを資料で読んだことがあります。とても質のいい人形です。いつか米花保育園のローズマリーと合わせてやりたいと思いました。この再会の一部始終を静かに見ていってくださった方がいます。 PTA 会長の広村信也さんです。鬼塚さんの思いを引き継ぐと言ってくださった方のコメントをどうぞ。
子供にはね、やっぱり今聞いただけではまあ全体は当然理解できんのですけど、でも何かずっと心にはね残っとる思うんですわ。でそういうのがどっかのね大人になった時にふっとした表情でこう思い出したりとか蘇ったりとかいうふうに思うんでね。だって今子供は全部何でも吸収して一挙る時なんで、 こういうこともあった、こういうことがあった、でローズマリーのことも
大きくなってから分かるんですよ。
何かのことでふっと思ならこういうことがあったないもんで、その子にとってこっちそれがねプラスになると思うんで、ほんまに大事は思いますわ。
この日は赤穂市の広報や地元市の取材が入っていまして、取材で伺った私たちが逆に取材を受けましたけれども、まずは赤穂幼稚園に青い目の人形ローズマリーがいることを知っていただく、そのことが始まりなのでとてもありがたく思いました。再会を終えて園長先生がこういうふうに語ってくださいました。
ローズマリーちゃんを大切に大切にしまっていたんですけれども、子どもたちがやっぱしお人形に触ってその人形のぬくもりとか、から重さ大切にしたいっていう思い、大好きっていう思いが、それも友達同士につながっていくいうことがね、先生のお話からもよく分かりまして、もうそういうふうに支えていきながら子どもたちがみんなを大好きになるいうことが大切なんだなと改めてまた思いました。そうですね、
取材を終えた別れ際に鬼塚さんがこう言いました。今日で僕の役目は完了しました。いつか赤穂であの舞台をやりたいです。私も実は叶えられればいいなと思っています。
本当にそうですね。これで本当に2つの素晴らしい再会ができました、
はい、
来週は西村さんとメリーはどちらに行かれるのでしょうか。
須磨の海を見て、須磨教会附属千鳥幼稚園に伺いました。楽しみになさってください。
はい、このラジオ関西も以前は須磨にあって今は、ね、神戸ですけれども、はい、須磨にも青い目の人形がいたんですね。
はい、楽しみにお待ちください。
はい、楽しみにいたしましょう。この番組では皆様のお便りをお待ちしております。はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅、郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 までお寄せください。またメールの方は pro@jocr.jp pro@jocr.jp までお寄せくださいませ。お待ちしております。またこれまでの放送をラジオ関西のホームページでお聞きいただくことができます。聞き漏らした方やもう一度聞いてみたいと思われる方は、どうぞラジオ関西のホームページからお聞きくださいませ。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。